今日はマタイの福音書27章27節から44節です。このところではあざけりを受けられる主の姿が語られています。27節ではイエス様は総督官邸に連れて行かれ、そしてそのところで28節を見ると緋色のマントを着せたとあるわけです。それはローマの兵隊が着ているもう非常にゴワゴワしたマントであり、イエス様は背に39回の鞭を受けておられた。ですからそれが着せられるということはある意味この痛みを体に受けるというような姿ではなかっただろうかと思います。そしてこのローマの兵隊たちは29節で茨の冠、足の棒を持たせて、そしてユダヤ人の王様万歳からかいを受けるというようなことになったわけです。31節にもイエスをからかってからマントを脱がせて元の衣を着せ十字架につけるために連れ出した。イエス様はこのからかいを受け、そしてまた晒し者になってこの十字架の道を歩ませられるということになったわけです。そしてその途中で32節を見るとシモンという名のクレネ人に出会った。おそらく彼はこのエルサレムで祭りがあるということでこの北アフリカから来た人ではないかと思われるわけです。そして後に彼はイエス・キリストを救い主として信じ、そしてその息子たちは同じように信仰を持ち、また後にはこの教会を導くリーダーとなっていくわけですけれども、十字架を無理やり背負わされる、それはもう恥、また実際的なこれはもう大変なことであったと思うんですけれども、しかしそれは栄光へと変えられていくわけです。私たちも時にはなんでこんなことになるのか、どうしてこういうことをしなければいけないのか、十字架を負わせられるような思いをすることがあるかもしれません。しかしそれはやがては後に栄光に変えられるということを私たちも知ることができます。そして33節にはゴルゴダ刑場に連れて行かれて、そのところでイエス様は34節を見ると苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとされたわけですけれども、飲もうとはされなかった。おそらくこの苦味というのは痛みを和らげる薬だったのではないだろうか。しかしイエス様はそれを受けられなかった。自らが十字架の上で痛み苦しみを受けてくださる。そしてその十字架のかけられた中でもあざけり罵りを受けるっていうことが39節からも出てきます。通りすがりの人たち、それを見物している人たちが罵って、40節を見るならば自分を救ってみろ、十字架から降りてこい、そのように言い、また41節には祭司長たちや律法学者たち長老たちも同じようにあざけって、42節には十字架から降りてもらおう、そのようにあざけるというような姿が出ているわけです。もしイエス様がそれに反応して十字架から降りられたらどうだったんだろうか。神の子ですからできないことは一つもないわけです。イエス様は数々の奇跡の御業をなされた。ですからそれは不可能なことではないわけです。しかしイエス様は決してそうされなかった。かつて、バプテスマのヨハネから洗礼を受けて上がられて荒野において、悪魔と対決される時にも悪魔はこの石をパンに変えてみろ、そう言ってイエス様に祈んできたわけですけれども、イエス様はそうしたことをことごとく退かれてこらえた。そして十字架から降りろ、 悪魔は言ってくるわけです。私たちにも悪魔は十字架から離れろ、なんでそんな苦しみを受けなければいけないのか、もっと楽な道があるだろう、おそらくそう言って挑戦してくるんではないだろうかと思います。しかしイエス様はその言葉には一切反応されなかったということであるわけです。自らが十字架の苦しみ痛みを受けてくださった、それはなぜかというと私たちを救うためであるということです。十字架以外に私たちが罪から救われる、永遠の滅びを免れる、その道は他にはないわけです。まあ後に、パウロもまさにその十字架を自らが追って、そしてイエス様に従っていく、彼自身もかつては迫害者であった者がイエス・キリストを信じる、その信仰の上に逆に迫害に遭う者となっていったわけです。彼も同じように罵られ、あざけられた。でも彼はそれに勝利していったわけです。なぜパウロも打ち勝つことができたのか。彼の信仰は、私はキリストと共に十字架につけられた。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのである。彼の心の中には、自分もキリストと共に十字架につけられた。そして彼は、十字架に自我がつけられて葬られた。もう自分が生きているのではない、復活のキリストが生きてくださっておられる、その信仰によって彼自身もさまざまな、言うなればあざけられることや罵られることに彼は勝利していったわけです。おそらく私たちも日常の生活の中で人からあざけりを受ける、罵られる、バカにされる、そういうことがあるかもしれません。どうすれば私たちは勝利することができるのか、このキリストの十字架、それを思うことによって私たちは自分が罵られてもあざけられてもそれを気にする必要はない、一切を神様に委ねていく。不思議にもこのあざけった人たちは43節のところに、彼は神により頼んでいるということを不思議にも言っているわけです。それがイエス様の実際の姿であった。ですから私たちも苦しみの中にある時にこそ神により頼む、それ以外にないわけです。一切を神様の御手に委ねて、そしてまた自らを委ねていく時に必ず勝利を得ることができる。ですからいくらイエス様はあざけられても罵られてもそれに反応はされなかった。私たちもこのイエス様の十字架を心の中に覚えて、さまざまなことを私たちは言われることがあるだろうと思います。人はまた批判し評価する、しかし私たちはそれに動じる必要は全くないわけです。彼は神により頼んでいる、私たちもそのように他の人たちから言われて勝利を得る、そうしたものとさせていただきたいと思います。